スコアンダーポッドキャスト、こんにちは。この番組はクラブやライブハウスといったミュージックベニュー、またそういった文化の育まれる場所や人にフォーカスしお話を伺うポッドキャスト番組です。本日のナビゲーターは音楽イベントスクワンダーのオーガナイザー石川です。そして今回ゲストはシックスガーデンレコーズ沢村浩二さん、 DJ グニアさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めましてすごく緊張されてると思います。
めっちゃ緊張しますね。
なかなかこういう機会がないかと思うんですけど、はい、ちょっと今日は、まあ、この番組も、ほぼ初めということで、なかなか形整ってないんですけども、いろいろ話聞いていければと思ってますと。グニアさんに関しては急遽参戦ということで、はい、まずじゃあ最初にいきなりですけど、それぞれ自己紹介、沢村さんからよろしいでしょうか。はい、
沢村浩二と言います、ね、オーナーで、お店は7月から去年の7月ですねにオープンして、今のところ半年経ってます。
もう半年も経つんですね。
そうですね。
早いですね。
早いですね。まあぼちぼちやってますね。ネットとかも通販もやって、まあ、中古が8割9割なんですけど、新譜もちょくちょく入れつつ、
うん、グニラさんも、
はい、はい、グニラと言いまして、DJ やったりとか、あと別名義 G バージョンサードっていう名前で最近は曲作りとかもしてまして、最近はここシックスガーデンレコーズの方で、まあ、いろいろそういうラジオっぽいことをちょっとやろうかなっていうことで、うんうんうん、いろいろそれの企画に携わったりとかしてます。
なるほど、はいはい、京都ですよね。
そうですね。
でもずっと京都ですか。
私ずっと京都です。
生まれも、
生まれは、小学校上がるまで滋賀県だったんですけど、小学校上がってもうすぐに京都に来て、そこからもずっと京都です。
なるほど、
はい、そうそう、僕もずっと京都ですね。でもなんか DJ を始めたのは大阪やって、うん、そうですね、大阪が結構ずっとメインでパーティーやったりとかしてました。うんうん
うん、このお店の前の、まあまあ今も継続されてるかもしれないですけど、まあ、この成り立ちというかいうのをちょっとせっかく
なんで。成り立ちはどっから話したらいいかわかんないですけど、はい、まあこの前、そうですね、ここをやる前はジェットセットでバイングを3年ぐらいやってて、それまでもちょっと DJ でレコード買ったりとかはしてて、まあ、レコード屋さん行くのが好きでいろいろ回っててレコード集めてて、でまあ3年もうちょっと4年前ぐらいにジェットセット入ることになって、でまあその前からも独立はしたいなと思って。
なるほど。お店ずっとやりたいって感じです。そのレコード屋
ずっと。そうですね。まあいろんな影響は、そうですね、メディテーションズさんとか、まあ本当レコードとか、うん、まあニュートーンとか、うん、ナムナムもそうなんですけど、うんうん、全部いろんなとこから影響を受けて、まあそういうレコード屋さんっていう場所のなんかそういう存在がすごいいいなとは。
うん、DJ はいつからやられてますか。
DJ は大学の頃。
ちなみに今おいくつ。
今40。
40。
いやもう20年前、一応それぐらいからですね。けどまあパーティーとか始めたのは25とか。
自分でオーガナイズ。
そうですね。カリフラワーとかで始めて、まあロケッツとか、ポンピファンクとかでやって、まあサーカスとかでもファクトリーとかやって、まあその海外のアーティストとか
読んで。例えばどういう自分の過去のイベントで。
最初に読んだのはバーズっていうミニマルテクのミニマハウスとかのアーティストとか読んでて、まあそれもまあその東京から来た話とかそういうのでやってたんですけど、うん、そのファクトリーっていうパーティーをサーカスで始めて、ここではそのベインウェイ4とかレナ・ウィリケンスとか、あとは DJ スパイダーとか、あのカセモッセとか。
それがまあ25歳以降で、まあ、ここずっと大阪ですよね、それはね。
京都に住んでたんですけど、もうずっと、
あ、そうなんですね、
遊んでたんは大阪で、まあ、京都でもそのメトロでもやったりもしてたんですけど、うんうん、メインはやっぱ大阪が多かったですね。
うん、まあ、まあ、そのジェットセットで働きつつ、レコード、まあ、レコードをいっぱい集めつつ、この場所をやったのはまさに半年前だと思うんですけど、この場所のその始めた理由って、まあ先ほど前からやりたかったんですけど、 はい、このタイミングやってみると、いや、要はコロナもあったじゃないですか
、はい、
コロナもあってなかなか大変な時期だと思ったんですけど、
そうですね、けどなんかそのレコードをやりたいと思い出したはもっと前で、ジェットセットとかに入るもうちょっと前で、普通にその会社員をやってて、もうその頃からちょっとなんかその会社員とかやっていくのは厳しいなと思ってて
会社員は何の言える範囲でい
いか歯科医講師っていう歯を作る仕事やってたんですけど、まあ、バリバリのブラックやって結構きつかったんですよ。それでなんか結構なんかもう自分でなんかこう何のためにやってるのかわからなくなっていったというか、それでで、まあ、自分でこういうのをずっとやりたいなと思ってて、
この場所、じゃあその半年前に始めたんですけど、この場所見つけたのは、
この場所見つけたのはもうジェットで働いてた頃からもう考えてたんですけど、
この場所でってことですか。
いや、その
この辺で、
この辺で、
あ、なるほど、
ほんまにあの河原町丸田町周辺とかすごいいいなと思ってて、で、まあ、不動産屋とかにこう連絡していいのがあれば言ってくださいって言ってずっとこう紹介はしてもらってたんですけど、ちょうどいいのがなくて、で奥さんがたまたまネットで見つけて、ここ
なんで河原町じゃなくて、その
河原町丸田町はまあやっぱり自分の好きなレコード屋さんがあって、なんかすごくまあ実家もあの辺やって、でなんか場所的にもすごくしっくりきてたというか、まあ町も近くでけど、まあちょっと離れてて、まあなんか自分の中でそういう音楽的なこうエネルギー値って言ったらあれですけど、
そう
ですね、なんかそういうのをがいい場所やなっていうのは感じてたっていうのは。
どうですか、それを聞いて、グニアさん、この辺のイメージとしては。
そうですね、まあ確かにその沢村さんおっしゃってたように、あのメディテーションズとか、あとフォントレコードとか、結構河原町通り沿いにこう固まってる感じはあって、あとジェットセットもあるし、まあからまあそこまで離れてないし、まあ徒歩圏内っちゃ圏内かな、なんでまあそういうエリアにこうあるっていうのはまあ確かに、ま
あ、あの僕もあの京都越してきたのが3年前なんですよ。でここ住み始めたのが、まあ、本当に2年前ぐらいで、まあ、それまでそんなに、まあ、コロナもあったんであんまりあちこち行ってなかったんですけど、ここ来てからまあいろいろ動くようになって、まあ、確かにこのレコード屋、まあ、僕もよくあの見に行ったりするんですけども、どうなんですかね、そのやっぱ音楽好きの人たちにはあの辺の通りは割と比較的こういいなっていう、まあ、メトロもあるしみたいな。
そうですね、あとなんか成功者っていう本屋さんがあったりとか、まあなんか大阪からとか来たら、まあ、三条まで来たら、まあ、丸田町まで、まあ、まだ歩いたら行ける範囲やし、でまあ三条とかの方やと、まあ、家賃は高いんですけど、もうちょっと丸田町とかの方になるとちょっとこう家賃が安くなって、まあ、そういうちっちゃいお店がいっぱいあってっていう条件がまあいいんやと思うんですけども、
東の方とそこよりも安くなりますか。
そうね、
あ、そう
なん、うん、やっぱり三条とか大池の方は高いんで、
まあ、いい物件ですよねっていうのは、僕もまあここに住んで、うん、ここの上階に住んで
る、まあ別にそうなんかこう無理やりなんか、
ね、いやそんなこと、ね、
絶対ここがいいっていう、まあ、条件はまあなんかなんとなくですね。だからまあ本当レコードが僕にとって結構大きかったんですけど、そういうなんかこう、まあちょっと友達の家みたいなノリで、けどレコード屋さんがある存在してるっていうのがすごい良くて、あとまあメディテーションもなんかこうちょっと教会というか、
そうですね、
そういう場所 がなんかレコード屋さんになっているというか。
いや僕だからここ最初に、レコード屋ができたのはなんとなく、あ、なんか2階にできてるみたいな、だから住人なんで、あ、なんか 2階になんかできてるなと思って、ある日あのちょっと四つ打ちが聞こえてたんですよ。で、あのここの下にはあのザックバランという、まあロまあ、バンドだったりとかそういったところがあるので、まあ、音はよく聞こえてて、でそんなにあのあ今日もやってるなみたいな、ドンドンってやってるなというので、でなんかこんえら四つ打ちやな今日はみたいな。ザックバランが
ザックバランが
四つ打ちでやってんねやみたいなので、あそあなかなかどういう人来てんねやろとか言ってると、まあ、友人がたまたま今日下にいるよみたいな、で行ってみたら、まあ、ここがそういう、
あーオープニングの、ね、そういう流れやったんですね。
オープニングのことをしてて、そのレコードに加えてその音を、まあ、ちょっと出して、はい、集まるっていう空間もあるじゃないですか、はい、そういったなんか機能というかその役を併設しようと思ったのは、
あーいや、まあ、そういうイベントっていうよりは、まあ、なんですかね、まあ普通にイベントできたら楽しいやんっていう、ちょっと大きめの音で聞けた、あ、まあしかもなんかクラブじゃない場所でちょっとこう、まあ、ホームパーティーじゃないですけど、こうラフに楽しめる場所というか、うん、そういう場所ってすごいいいなと思ってたんで、
まさにそのクラブとかじゃない場所で、うんうん、そういったパーティーをやるっていうのは、まあ僕もとてもいいなと思うんですけど、なんかそれをそのモデルケースじゃないですけど、こういうこのあれなんかあるようでないようで意外とある。
まあ、まあ、ぶっちゃけ言うと本当レコードがもう完全に僕の中ではベースにあるっていうか、本当レコードのあのなんていうんですかね、まあ、ホームパーティー感と、まあ、ウェアハウス感がちょうどこう交差してる感じというか。
確かに。
なんかこう結構音は出てんねんけど、なんか完全に友達の家にいるような感覚で、けどみんな楽しんでるみたいな。
僕たまたまだからそのフラッと来た時に住人の人と出会うみたいな、ここで会ったわけですよね。なんか結構それ面白いなと思って、よく要はその知ってる人だけでもなくて、ある種、まあ、あの特定多数なんだけど、あのここに来てるということは何かしらのアンテナの引っかかりはあるのであろうというような、ある種の共有関係みたいなのを感
じ、クラブやとまたちょっと違うかもね。なんかクラブはもうちょっとこうほんまに出演者を見に来てるというか、うん、その場所を楽しみに来てると思うんですけど、もうちょっとラフというか、
うんうん、なんかこうすごくちょっと質問にない抽象的な話のパーティーってどういうパーティーについて、ライブとパーティー
いやだからそのまあ本当レコードを例に出すと、なんていうんですかね、まあ海外とかやったらもっとこう家が大きかったりとか、道が広くて苦情もあんまり出なくて、まあホームパーティーってよく映画の中であるじゃないですか、あれの延長線上がまあ大きくなってって、まあそういうなんかウェアハウスパーティーとか、まあレイブとか、まあクラブパーティーになっていくと思うんですけど、それのなんかこう元になってるそのホームパーティーってあんまり日本じゃできないと思うんですよ。
そうなんですよね。
でそれができる場所があればいいなというか、まあホームパーティーって実際にはできないじゃないですか、うん、家やと、まあ、隣壁薄いし、うん、音漏れちゃうし、うん、だそれをもうちょっとこう何ですか、近づけた場所がもうちょっとあればいいなと思って、で結構まあ本当レコードのパーティーはそういうのすごい感じてて、めちゃくちゃいいなみたいな。もちろんそのクラブでしか楽しめない感覚っていうのももちろんあるんですけど、まあそのクラブはまあもともとずっとあるんで、うん、そういう
あの どのぐらいの頻度でイベント、なんか僕が前聞いた時、その音楽イベント以外に建築家の人を招いたトークを
やって
て、僕がちょうどその日行けなくて要はこれこの建物がメタボリズム建築と呼ばれるあの建築なんですよ。そ、ね、それ
は一応なんかジョン・ケージいるあの現代音楽家とがなんかもともと建築を勉強してたして、ジョン・ケージが、それでまあそのジョン・ケージと建築について、まあなんかそういう現代音楽やってる人がトークするみたいな。
いやそれはめっちゃ聞 きたかったんですけど、まあどうでしたそれ。
いや、まあ、まあマニアックな話はすごい出てたんですけど、まあなんか実際そのジョン・ケージの演奏を見た人とかも来てて、でどういう風にやってたとか、まあその影響を受けて音楽作ってる人とかの話やって、結構まあマニアックな、こうなんていうんですかね、まあ実験音楽のやり方みたいなのを。
どういう人来てました、お客さん
の、お客さんは多分まあそのそういう、まあ、研究してる人なのかな、僕も全員分かんなかったんですけど
割と初めましての。
そうです、いやもう完全全員初めましたね。もう弟、僕の弟が建築ちょうどやってて、で音楽もやってて、すごい興味示して来てくれて。
でも意外やっぱこう知られてないので、このまあ、建築も、70年80年ぐらいですかね、できてて、で例えばこの高さのビルってもう今作れないんですよ、条例で。だから、あのだから横の建物とかも多分、
そうですね、全部低いですね。
そうそう、だからこの高さは作れないし、
なんか天井ちょっと高く感じるんですけど、
ここはいや天井はぶち抜いてるから、
あ、ぶち抜いてる、
全部角部屋なんですよこのマンションの部屋って。
そうなんですよ、
そう、あの地図で見ると分かるんですけど、なんか鉄アレイみたいな形、ちょっと分かりづらい、
なんか2棟、塔が2つあって間が階段と、
はいはいはい、階段ですよね、
そうそうそう、繋がってて、まあ、そっか、確かに全部角部屋になる
んですよ。そうなんですよ、
だから、ね、なんかそういうふうになんか余計なものを足したのがあれなんですよね、メタボリック建築
みたいな。そうです、そうです。まあその辺のね話とかも、うん、あのいやまあそのイベントをね、音楽だけじゃなくてそういうのも面白いなと思ったし、うん、このブッキングとかいうかそのオーガナイズは基本佐野さんがやってるんだけ
ど、オープニングはそうなんですけど、うん、これからその配信とかその DJ してもらって、今なんかそのロックがして、それを YouTube にアーカイブしていくっていうのをやってて、
あ、なるほど、
ま
あ、
イベントっていうよりは公開収録みたいな、
あ、なるほど、
をやってて、それでまあ一応男性のブッキングを僕がやって、女性のブッキングをグニラがやるっていう感じ で、
うん、ね、
うん、これからやっていこうと思ってる。
どういう基準で選ぶとかありますか、なんかそのまあ選ぶ、まあ、どういう言語化が結構難しいと思うんですけど
基準とかは別に特にない
な い、 です、ね、ないです、まあ単純にいいなと思った人をどんどん呼んでいくみたいな。
まあ、うねさんもいろんなところで DJ されると思うんですけども、他のところとやるのとの、
あ、そうですね、まあでも結構なんかアットホームな感じなんで、まあ、選曲の時になんかそんな雰囲気をこうちょっと出せるような感じをちょっと意識したりとかもしますけど、でもなんか全然そういう感じじゃなくって、もう本当になんか現場みたいな感じで全然 DJ 収録されてる方もいましたし、なんかそういう感じもむしろ面白いなと思ってて、どんどんアーカイブされていくものなので、なんだろう、こう普通に家でこうチルしてる時とかでも結構なんかそのクラブのその現場みたいな感じのミックス聞いてても全然面白いじゃないですか。なんかそういう感じで全然この場を意識して選曲するっていう感じもまあ面白いと思うんですけど、まあそこをこうあんまり考えずにする選曲もいいんじゃないかなって。
今何組ぐらいされたんでしょう、
一応もう8組ぐらいかな、
うん、
ですかね、うん、まだ全然そんなに、うん、できてないです。
収録日ちょっと呼んでもらっていいですか
今度2月4日にや
る、2月4日、はあ、ぜひぜひ、それはいいですね。なんかこうちなみにそのまあ選びブッキングとかオーガナイズ、僕はすごく興味があって、要はそのアーティストだけじゃなくて、まあ、オーガナイザーとかも非常に面白いなと思っていて、うん、そういう人の注目をしてたりするんですけど、お二人それぞれ、まあ、先ほどからいろいろとあのレコードの名前とか出てると思うんですけど、まあ、その影響を受けた、まあ、箱だったりとか、まあ、文化施設、あとはイベントみたいなものとかって何かありますかっていうのをちょっと。
いや、いろいろ影響を受け
すぎ
て
て、
そう、ね、一つのは、まあ、だいぶ難しいですね。すごいそのなんか長年やってはるパーティーとかもいっぱいあるし、うん、
まあでもそれこそ今までなかったなって思うのは、なんかフォトレコードでやってるやっぱり花風源っていうイベントで、うん、なんか会場がやっぱりこう今までにない感じだったし、
うん、どういう
なんかエレメントっていうあのリズムチャンゴっていうレーベルやってるひろしくんっていう子がいて、あとは京都で古着屋をやってるオアシスのっていう古着屋をやってる拓郎くんって子が最初始めた花風源っていうパーティーで、でそこにまあゲストをどんどん呼んでやってて、今はまあ小屋野さん、あの空間現代の小屋野さんと僕がレギュラーで入ってるんですけど、それももうほんまにさっき言ってたみたいに、そのホームパーティーとウェアハウスのまあクロスオーバーした感じみたいな、まあ行ったら分かる感じですけどね。
なんかクラブばっかりこう結構これまで行ってたんですけど、うん、なんかあこういう場所もあるんやっていうのがすごい、なんか
本当になんかこうリラックスしてるけど音楽は緊張感あるというか、なんていうか、
いや面白いですね。なんかその辺の、まあ、特になんかこうコロナ以降でやっぱそういったイベントっていうのが一回難しくなっちゃったと思うんですけど、
う
ん
う
ん、どうですかそのコロナの時の、まあ、それこそ僕はグニアさんにイベント
をブッ
キングをして、ね、具合がちょっと合わなかったっていうのがあったりしたんですけれども、うん、コロナの、まあ、もうアフターといってまだ続いてるとは思うんですけども、うん、最初の2020年の時から比べて、まあ、その時の思い出もしくは今振り返るとありますか？
コロナ、まあ、明け始めてってそういうシーンがどういうふうに変わってきてるか、
まあそうです、いや自分の個人的な体験でいいと思うんですけど、
体験、そうです
ね、要はパーティーに行けなくなったとか、
まあそれは結構私はこの 2,3 年間結構直面した問題であって、
さっきだって鴨川で泣いたっつって、
鴨川じゃない
、白川で泣いたパーティーに行けないっつって、
そう、もうそれこそもう本当にコロナ禍まではもう毎週末オールでどっかのクラブに遊びに行ってたし、ほぼほぼなんかそこからもうなんか世界が変わりすぎて、最初なんか全然それにこう対応できなくって、まあ、気持ち的にも落ち込んだし、でなんかそのなんだろう、ストレスの吐き口みたいなのがもう本当に分からなくって、もうただひたすら悲しむ、ストレスを感じるみたいな
感じ。代替できるものはなかったですか、それに。
その時はもうなかったんですよ、うん、それこそもう本当になんかクラブに遊びに行く、もしくは DJ しに行くが、うん、なんか一番のもう楽しみみたいに思ってたので、うん、もうそれ以外なんか楽しいことを、まあ、見つけようと頑張ってみたんですけど、最初はもう全然無理で、
配信系のイベントに多分むちゃくちゃお金払ってみたんですよ、うん、何かあるんじゃないかと、自分を満たしてくれるもの、う
ん、そんなにいろいろあったんですか？
いやいや、やってました、まあ、そのドネートも含めて、応援も含めて、やっぱもう全部覚えてないですよね。
あ、
やっぱり記憶に残ってないなというのがすごくあったなと思うんですけど、どうですか？
やっぱりその外国のゲストが来れなくなったっていうのと、かつ日本の中で結構みんな曲を作る時間ができたりとか、うん、新しく DJ 始めた深い子らがどんどん出て、まあコロナ禍じゃなくてもどんどん出てきてて、なんかその差がどんどん埋まっていったというか、コロナ前は海外のアーティストがやっぱりもうちょっとこう特別な、やっぱりゲストというか唯一見れ、やっぱ海外でしか見れない人が来て特別扱いというか、それがどんどんこう差がなくなって、全て結構フラットになってっていうのがすごい僕の中では印象的やったんですね、そのコロナ以降。だから良くも悪くも、なんかほんまにそれぞれの価値観を見直すというか、まあ、音楽だけじゃないと思うんですけど、なんかこうほんまにいいものは何なのかっていうのをみんな考える機会になったんじゃないかなみたいな。でやっぱり曲を作る人もどんどん増えたし、でパーティーについて考える人も多分増えたと思うんですよ。
まあ、僕もその一人なのかもしれない
そうですね。
場所について考えることになったので、
うん、それがめちゃめちゃ良かったのかどうか分かんないですけど、うん、まあ、なんか今までの流れやったら絶対なかったことやろうなと思って、うん、このコロナ以前はそういうことを考える機会がまずなかったと思うし、考えれなかったと思うんですよね。そういう意味ではもう、うん、もうめっちゃ変わったと思うんですね、シーンは。
まあ、なんか今の話を聞くと結構前向きにも聞こえる気はしますね。それで言うと、
だからなんか悪いことばっかりではないとは思うんですけど、もちろん悪いこともいっぱいありますけどいいことというか、まあなんかこう世界が、まあ、捉え方ですよね。なんかこれをどう捉えるかみたいな。
いや、だから本当にそういった中でその場所を作る、まあ、このレコードのお店を作るとかいうのも、うん、まあね、そのなかなかやっぱあのためらうかな、多分飲食をやろうとするとね。
いや、まあ僕も完全にこれもそのコロナとか関係なく勢いの流れというか、ね、その結婚もあって、うん、でそのジェットセットっていう流れもあってっていう、もう全て流れがこう計画しやってないですね、正直。
でも場所とかがいい感じに空いてた時期かもしれないですね。
そうで言うと全部がこう、うん、なんていうんですかね、条件が揃っていくというか、まあ、ほんまにこういいものが出てきたからそれをも、こうなんていうんですかね、掴んでいくというか。
いや、いいですね。ちなみに次のここでのイベントっていうのはどういった
の？2月4日のはフローラ・インウォンっていうあのモダンラブからリリースしてる人が京都に滞在しに来はるんですよ。その人が DJ してくれるってことになって、であとは威力とゾディアック
の
3人がやってくれる。そうですね、すごく楽しみ。
もう威力さんもよくイベントにあのお声掛けするんですけど、この建物めっちゃ気に入ってました
なんかすごい、なんか家やないかなみたいな話してたんです
ね気に入ってたんで。なるほど。ぜひ今後の意気込みと言いましょうか。
今後の意気込み、
こういったことをしていきたい
っていうのですねそれは、ここにこう関連してるということですか？
場所関連なくてもいいです。
関連なく、
うん、
そうですね。まあでも、まあ、コロナ禍がきっかけで私はなんか、なんだろう、まあ、これまで作曲とか取り組みたいなと思ってたけど、全然できてなかったことに結構じっくりとこう取り組む機会になったんで、まあ、それをもっとどんどん突き詰めていきたいなっていう気持ちが大きくなってきたんで、もっとそれを今年はやっていきたいなと思うのと、あとせっかくこういういい場所ができたので、まあ、そこでこう、なんていうのかな、まあ、新しいこう、なんだろう、コミュニティみたいなのが、うん、まあ、作れたらいいなと。そういうラジオショーとか、まあ、公開収録を通して、うん、まあ、そういうことができたら面白いんじゃないかなと思うので。
このラジオの収録とかは YouTube で聞けるんですよ。あのウェブサイトで今聞けるんです
よ。 YouTube にこれから上げていく感じですね。公開してて、うん、で海外のラジオともリンクさせれたらいいなっていうので、
う
ん、今
そうですね、
ウニラ動いてくれてる感じです、ね、
そうそうそう。なんかその海外のそのラジオのプラットフォームとこうなんかコラボレーションみたいな。
どういうラジオ、
まあ、例えば、今あの申し込んでるのが、ヌズラジオっていう、ブリストルベースのラジオ局 で、まあ、こういう、レコード屋さんが、まあ、あの主体になってあのショーをしたいんだけどっていうのを伝えたらいいよって言ってくれたので、まあ、そこで、
なるほど、なんか
フィックスガーデンショーっていうのをやっていくっていう感じになってます。
めちゃくちゃいいですね。イメージとしてそのタイニーデスクトップコンサートが YouTube であった、
はいはいはい、
わかります？
あ、わかんないです。
わかんないですか？あの本当にあれ雑貨、何なんですかね、あの場所は。雑貨屋なのか、
なんね、
本屋なのか。そんな広い空間じゃないんですけど、そこで有名なアーティストから、まあ、地元のアーティストまでこうパフォーマンスするっていう動画が、まあ、一時期すごくあの流行ってて、あ、こういう場所でこのアーティストがあるんだっていうような、なんかスケール、まあ、を超えた、まあ、配信のねプラットフォームがまさに、ありきだとは思うんですけど、ああいう 取り組みって面白いなっていうのは出てきたので、うんまあ、そういう流れはあるのかもしれないですね。
そうですね。もう私たちもこう参考にしてるプラットフォームっていうのは結構あって、うん、はい、まあ、そういうのをこう、ね、どんどんこう日本にも取り入れていきたいなって。いや、いいですね。い
や、全然、いや、なかなかそういうのってやっぱ、知ろうと思ってもなかなか、ね、どこから見たらいいか分からなかったりするので、うん、このそのここがそのチャンネルになると
日本はあんまなんかそういう場所がないというか、
まあ、さっき言ったようにやっぱ音の問題だったりとか、
うん、ああまあそうですね、
それもあるでしょうし、
うん、けどなんかすごい DJ の質はすごく良くて、うん、なんかそれがすごい、なんかこの間出てくれた秋田さんも言ってたんですけど、すごい異様な場所というか発信できないというか、やっぱり、まあ、立地的な日本という場所がヨーロッパからも遠くてアメリカからも遠いじゃないですかっていうので、こうずっとこう内輪でどんどんこう高め合っちゃうというか
ガラパゴスみたいな
特に関西はそれがすごいこう内輪で終わるって言ったらあれですけど、
なんか外から見てどういうことやってるのかっていうのが結構分かりにくいっていうのはあると思います。
まあそれはその DJ というよりは音楽カルチャー全般に
ね、まあそうかもしれないですけど、特にやっぱり
関西もルーツがあるじゃないですか。
けどまあ日本自体がやっぱりどうしてもヨーロッパとアメリカからは、うん、まあそのアーティストを呼ぶこと自体がもう物理的にお金もかかっちゃうし、うん、交換がなかなかできないというか、まあ、ネットができてだいぶマシにはなったと思うんですけど、やっぱりこと陸のことみたいなイメージはあるみたいで、うん、それをそうですね、
最近注目してる DJ、うん、これは国内外でもいいんですけど。
いや、それもいっぱいいます。
いっぱいいますか。
なるほど。国内外で、最近注目しているアーティスト。
それめっちゃ難しいですね。
難しいですよね。いや、確かに僕も振っといて。ちょうどこのスクワンダーポッドキャストのスクワンダーっていうのは、まあ、あの音楽イベントでこの2月12日にあるんですよ、第4回目が。そこは前半後半に分かれてまして、前半はトークイベントなんですよ。トークイベントとなんかその勉強会というかカンファレンスみたいな感じで、風営法についてちょっと風営法とかの今改めて振り返ったりする
ちょっとなんか一旦議論終わったような感じ、
まあ、コロナもあったので比較するようなまあその後半がまあ音楽イベントで、今回東京から一人ゲストで来てもらう人がいて、あのイムスさんっていう女性の若い DJ なんですけど、すごい良かったです。なんかその方を毎回なんかあの遠方から一人ゲストを呼ぼうっていうのはあるんですけど、できるだけそういう風にまあ地元の人も呼びつつ混ぜていければなっていうのが結構毎回思っていて、まあなかなかやっぱそういうイベントないと会えないですからね。なんかそういう意味ではイベント開くのでネットワークつなげれるのすごく自分として面白いなっていうのはすごく、
そういうのは僕も面白いと思いますね。メトロだっけか分かんないですけど、メトロはそういうのやってるイメージが僕はありますね。なんか昔もアイワンチューっていうパーティーがあって、もうなんかハンナさんだから、あの田中文也と
か、
あの辺の方と、あと青木さんとか、
あそうです、
ね、小江さんとかやってたパーティーで、イベント前にワークショップでそのなんか音楽を紹介するというか、この曲のどこがすごいかみたいな、
なるほど、
話すみたいなのがあって僕も言ってたんですけど、すごいそれの言ってた内容とかが未だにやっぱちょっとこう
影響を与えたりとか。それいつ頃やられたやつですか。
それもうだいぶ前やと思いますよ。
普通にこの1枚はこれで、
そうそうです。例えばまあそのトーマス・メルキオールっていうパーロンのアーティストのこの曲はクラブでしか聞こえない低音があるとか、あそうなんですよとか、まあこれからまあ質問コーナーとかもあって、これからの DJ 若手に対してどう思いますかみたいなのとかで、もうどんどんこうびっくりするようなこと、 なんじゃこれみたいなことをやっていくべきだみたいなのとか言ってて、すごい面白いなと思う。
いや、まあ、知識は楽しむ ためにはあればあるほどいい部分はありますもんね。
やっぱりそういう場所を設けないと絶対にそういう情報の交流というか、クラブで話はまず話しかけるっていうのはもうハードル高いんで、
そうそうそうなんですよ、
やっぱりその人の考え聞くっていう、仲良くならないと聞けないですからね。
それはトークが最初に前半でやったの、1
時間ぐらいやったと思うんですね、1時間ぐらいしっかりやって、でその後 4,5 時間しっかりパーティーやってめちゃめちゃ楽しみ
それなんかいいですね。
いや、うん、あれを続けてほしかったですけど、
まあ、何かしらの形で復活したいですね。
内容がすごい良かったです、
ね、なんか音楽だけのその一晩みたいなのもいいですけど、なんかそういうなんかしっかり情報交換できる時間が設けられてる。
でもそれこそレコード屋でやるのは最適なんじゃないですか。
そう
です
ね、それはそういうのもできたらいいなと思って、ワークショップ的なこともできたらいいなと思ってますね。
ぜひやりたいですね。
海外はね、そういうなんかレッドブルとかやったりしてるんですけど、やっぱりなんかその英語のハードルやったりとか、すごいあるんですからね。
いや、楽しみですね。ちょっとなんかこの場所を今後、まあ、ぜひイベントも2月の、2月2日、4日でし
ょ。そうですね。
が4日。で、毎月、まあ、ラジオも楽しみな感じですが、ちょっとそろそろ、お時間が近づいてきてるんですけど、なんか一応こう先にお願いしたもので今月の1枚みたいなものをお渡ししてたんですけど、
ね、ちょっと考え
難しい、ね、まあ3枚とかでしましょうかな。
あそこに一応飾ってるその右側の、
なるほど、ちょっとじゃあ
そうですねこれはヤオボビー&サイモングラブっていう2人組のアーティストのアルバムなんですけど、2枚組アルバムで、ブリストルのオッチアが主催しているラバラバレコーズからリリースされたものです。で、まあ、なんか、そのヤオボビーっていうラッパーが、まあ、西アフリカの東欧共和国のラッパーで、で、サイモン・グラブが、
アフリカのバン、
いや、そのトラックメーカーはスイスの人で、で、まあ、そのネットで多分曲を作ってる感じだと思うんですけど、なんかそうですね、逃げ逃げとまたちょっと違ったノリというか、
新譜ですか。
そうですね、新譜ですね。
ちなみにここは新譜と、
新譜も2割か1割ぐらい、テープはもう全部新譜ですね。もうなんかブリストルのレコード入れたりとか、まあアーティストの方が新しくリリースしたものを直接持ってきてもらって仕入れたりとか。
これネットでもここ買えますもん
ね。そうですね。
なので、気になった方はちょっとリンクを何かしらつけておきたいので
これ放送されるんでこの感じだとめちゃめちゃ聞かれたくない最初の緊張とか
確かに
だいぶでも話してるうちになんとなくこう、
いやまあそうですけど、
いや本当にいい話を聞けたかなと思いますよろしくお願いいたします。でということで、今回のですね、スクワンダーポッドキャスト、ゲストでいただきました沢村さん、あと国田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。